レター王のポッドキャストへようこそ。番組ホストの NBA は人です。最近寒いですよね。花粉症も来てる感じでちょっと鬱陶しく感じてます。毎年花粉症の方もそろそろ感じ始めてませんか？もう私は来てます。前の配信でお伝えしていた通り、現在シェイドン・シャープの動画を作成するために準備を進めています。公開のめどが立ち次第 Twitter などで報告します。そろそろトレードデッドラインが来るので、場合によっては配信するかもしれません。その時はまたコメントなどで盛り上がっていければ嬉しいです。番組後半で私が考えていることを語っていますので、興味があれば最後まで聞いてみてください。では本題に入りましょうか。前回は47試合目のスパーズ戦までお話ししたので、今回は48試合目のジャズ戦から50試合目のグリズリーズ戦を中心にお話しします。まずは今のブレイザーズの立ち位置について駆け足でおさらいしましょう。現地2月2日の試合をすべて終えた時点で、ブレイザーズはウェスタンカンファレンスで11位です。同カンファレンス1位のナゲッツとは 10.5 ゲーム差です。ただ相変わらず順位変動が起きやすい関係のこのカンファレンスは前回と変わっていない感じなので、4位のクリッパーズから13位の OKC まではわずか 3.5 ゲーム差です。ブレイザーズとクリッパーズの差は 2.5 ゲーム差。プレイオフラインのウルブスとは 1.5 ゲーム差、プレインラインの10位ペリカンズとは実質勝率は同じです。ウルブスは今後数試合強敵と当たる予定になっていて、ジャズはもう解散するかなっていう雰囲気、さらにサンズはイースタンの強豪と何回か当たる予定になっていることから、ブレイザーズが順位を上げるチャンスは高いと考えられます。同率のペリカンズに関しては10連敗しているようなので、まあ結構沼ってますよね。毎試合の順位変動は要チェックですね。 NBA 公式サイトを参考にした現在のブレイザーズのオフェンスレーティングは 115.7 でリーグ5位、ディフェンスレーティングは 115.2 でリーグ25位、ネットレーティングは 0.5 でリーグ14位です。前回の番組録音時と比べてネットレーティングの順位は変わりませんが、オフェンスレーティングが上がってディフェンスレーティングが下がりましたね。問題のターンオーバーについてですが、現在ターンオーバーレーション、100ポゼッションあたりのターンオーバーですねは 15.1 でリーグ26位、現地1月24日時点で確認した 15.5 より少し改善してリーグ順位も一つ上がりました。ターンオーバーが改善してきたと思われる、42試合目のマーベリックス戦から直近のグリズリーズ戦10試合のターンオーバーレーションは 11.6 です。最近だと2シーズン前の20-21シーズンの 11.2 がレギュラーシーズンの平均値として最もいい数値だったことを考えると、まあ、何か変化が起こっているのかもしれません。ただこれがいいことなのか何なのかは判断できません。一つ言えることはターンオーバーが減ってきている傾向にあるということだと考えられます。他の数値で見ていてずっと気になるのはゴール下の相手に許しているフィールドゴールアテンプトですかね。平均 30.9 でリーグ2番目に多いです。シーズン開幕してすぐに出ていたポッドキャストで、まあ、スタッツの専門家が話していたことだったんですけど、ゴール下のシュートアテンプトが多いことは数値の傾向としてディフェンス面でいいことではないらしいので、開幕直後から懸念されていましたがその通りになっている感じがして若干驚きと悔しさを感じています。直近の試合以外の出来事で目新しいのは、まあ、我らのデミアン・リラードがオールスターゲームに出場が決定したこと、シェイドン・シャープがライジングスターチャレンジに落選したこと、ジェラミー・グラントが契約延長のオファーを承諾しなかったこと、リラードが60得点したことぐらいですかね。まずはデイムさんがオールスターゲーム出場決定しました。おめでとうございます。あとはスリーポイントコンテストに誰が出てくるかですね。平均視聴数で見るとリーグ2位のデイムさんが出てきてもおかしくないと思いますが、その選び方をすると宇宙で一番うまいカリーが出てくるので何とも言えないですよね。ただサイモンズもリーグで5番目に多い視聴数ですし、成功率はデイムさんよりわずかに高いです。成功率で見るとグラントは 42.1% で、これは20試合以上出場していて平均3本以上スリーを投げている選手の中では12番目に高い数値です。ちなみに一番高いのは 46.2% の KCP です。 まあ個人的にはグラントにはしっかり起用してほしいので何とも言えません。そのジェレミー・グラントについてですが、先日契約延長のオファーを蹴ったというニュースが出てましたよね。密着記者のジェイソン・クイックのツイートでも本人がオファーを蹴ったと言っていたと書いてあったので噂ではないと思います。ただしシーズン終了後に交渉するので今はシーズンに集中したいということだそうです。細かくはここでは話しませんが、今ブレイザーズがオファーできる内容よりもシーズン終了後にオファーできる内容の方がより自由度が高いです。シーズン中であれば最高4年で112ミリが限度ですが、終了後に FA になれば最高5年で233ミリが上限になります。ただしグラント陣営が5年233ミリを要求してくるかはわからないですし、地元メディアのポッドキャストを聞いていてもその額は要求してこないだろうという予想です。確かなことはシーズン中には残留は決定しないということですね。ですが本人はブレイザーズに残る意向があること、リラードとの関係性があること、チームの役割に満足している発言をしていること、このあたりは当てにしていいのではと思っています。 NBA は人の見解ですが、グラントの残留については基本的に心配していません。彼の今までの移籍の経緯と年齢、絶対的な一番手の存在があるので、今更他に動く必要はないのかなと思っています。何より来季グラントと大型契約ができるチームに彼が行きたいと思われるチームは現状あまりないので、その点でも安心しています。まああまり気に病む必要はないでしょう。シャープのライジングスターチャレンジ落選はいろいろ思うことはありますが、ただの愚痴になりそうなので控えましょう。散々ツイートしましたし、彼にはスラムダンクコンテストで目立ってもらおうと期待してます。ここからは直近の試合について話していきましょうか。冒頭に48試合目のジャズ戦から50試合目のグリズリーズ戦というふうに言ったんですけど、正しくは48試合目のジャズ戦から51試合目のグリズリーズ戦です。ごめんなさい。まあ、まず、まあ、ユタ戦のお話をすると、まあ、リラードが、まあ、60得点取ったという試合だったんですが、まあ、この60得点っていうのが、まあ、実はですね、異業だったと。60得点したこと自体もすごかったんですけど、まあ、60得点取るまでの過程がすごかったんですよね。29回しかフィールドゴールアテンプトしなくても、60得点取ったということがすごかったということで、まあ、60得点取った中でも、29フィールドゴールアテンプト以内で点を取ったことがあるのは、まあ、過去に2人しかいないらしいんですよね。カール・マロンが1990年に26本で達成したこと、2019年のジェームス・ハーデンが24本で達成したことということらしいです。ただしフリースローを10本しかリラードは打たなかったんですけど、彼らは23本打ってたらしいんですよね。って考えると、まあ、その点でもかなりすごかったということみたいですね。で、じゃあ直近で言うと、まあ、リラードはですね、2シーズン前にバブルでですね、マーベリックス相手に、まあ、61得点したわけなんですけど、この時はですねフィールドゴールアテンプトが32だったんですよ。でそのうち17本決めてフリースローも18本打ったということだったんですね。で、もう一つはですね、いい例で言うと19、20シーズンのブルックリンネッツ戦で、リラードが、まあ、60得点した試合だったんですけど、この試合もフィールドゴールアテンプトが33本あってフリースローも15本打ってたということなんですよね。今日の試合のアンテトクンポも54得点したんですけど、まあ、フィールドゴールアテンプトも30本以上してるんですよね。ということで、まあ、それだけすごかったということなんですよ。で、まあ、この試合の後の、会見で、まあ、リラードが言っていたことが、まあ、とにかくシンプルにプレーできたということだったので、まあ、どうシンプルなのかというと、まあ、パスするべき時にはパスをして、まあ、スリーポイントを、まあ、例えばドロップカバレージされた時には、まあ、スリーポイントをちゃんと打って、で、まあ、ゴール下が空いていればゴール下に切り込んでいくと、まあ、そういうようなシンプルなプレーを積み重ねていったことで、まあ、自然と60点にいったということらしいんですね。で、まあまあ、簡単ではないと、まあ、特にジャズのように、まあ、いいショットブロッカーがいるようなチームで、まあ、長さもすごいあるようなチームに対して、まあ、そんな簡単に点を取ることはできないんだけれども、まあ、とにかくシンプルにプレーできましたということは言ってました。で、まあ、この試合でですね、まあ、一番面白かったところがですね、試合が終了した後の、会見の、まあ、ビラップスの会見だったんですけど、ラスト2分本当は下げようとしてたらしいんですよ、リラードで。 それをですねリラードに提案した瞬間に、まあ、ゲイリー・ペイトンが、まあ、その何を言ってるんだっていうことを言ったらしいんですよね。で、まあ、これだけ調子が良くって、まあ、自己最高得点も更新できるような状況なのにここで下げるのかっていうことを言ったらしいんですよ。で、まあ、ビラップス自体もじゃあまあそのまま出そうということでね、まあ、リラードもじゃあ出れるっていうことだったんですけど、その後まあプレーコールをしたらしいんですけど、リラードが点を取るためにまあ普通にリラードがパスをしたということで、でビラップスがそれを見てお前は何をやってるんだっていうことを言ったら、まあリラードがその時にあそうだったっていうことを言ってたっていうことらしくって、でまあビラップスはもし自分だったらハーフコートから真っ先にシュートを打つっていうことを言ってたので冗談を言ってたんですけど、まあこのことの一連でですね、まあ、何が良かったかというと、リラードが自分の得点記録についてあまり関心がないというぐらいチームが勝つことだけに集中しているっていうような類の選手なんだっていうことを言ってたんですよね。これがですね、まあ、リラードという選手なんだということを言ってたんですよ。60得点するような選手がで、まあ、自己最高得点の記録がかかってるというのに全く頭の中にそのことがないっていうのは、まあ、結構貴重な選手ではあるのかなとやっぱり思うんですよね。本当に自然にそういう風な点にたどり着いたっていうのが本当にいい表現だったのかなというふうに思っていて、リラード自体が、まあ、その自分の得点に全く関心がなくって、で、まあ、その得点を取るということがゲームメイクの、まあ、一つだということを、まあ、前にそんなようなことを言ってたんですけど、まあ、本当にそのいい証拠だったのかなっていう気はするんですよね。まあ、もう一つですね、まあ、面白かったところが、そのビラップスがサードクォーターにリラードがちょっと疲れていたっていうのが見えたと。でなので途中で4クォーターの途中でタイムアウトを取った時にラスト2分間まあ下げようっていうことをまあ言ったところ、まあ、ペイトンを筆頭に選手たちが、まあ、それはねえよっていうのを、まあ、ビラップスの目の前で言ったっていうのがね、これがまあ結構私はいいなと思ったんですよ。なぜかというと、まあ、選手間と監督間の間でそういう関係性なんだなっていうねことが分かったので、まあ、これは結構私の中ではプラスポイントだったんですよ。ビラップスとしてはもう45分間も出ていたから、まあ、これ以上消耗させたくないっていうことで、まあ、リラードには下げるっていうことを提案したんですけど、まあ、リラードもまあそういうねあのペイトンたちが言ってるのを聞いてか、まあ、どうかわからないんですが、まあ、俺はまだいけるということで、まあ、そのまま出ていたらしいんですけど、まあ、やっぱりですね、あの元選手というような背景もあるのかもしれないんですけど、まあ、その選手たちがね、あの結構同じ目線でこうビラプスに物を申せるみたいなね雰囲気ができてるっていうのはすごくいいチームケミストリーなんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。でそれが知れただけでも、まあ、今回のこの60得点っていうのは一ファンとしてでも結構面白かった結果だったんじゃないかなというふうに思います。で会見の時にですね、まあ、ビラップスがもう一つ言ってたのが、まあ、過去にねこれぐらい点を取る選手が自分のチームメイトにいたかということを言われた時に、まあ、カーメロが前に60得点取ったっていうのと、あとはリチャード・ハミルトンが、マディソン・スクエア・ガーデンで50得点ぐらいしたっていうのはあったと。ただし、まあ、ここまでの点の取り方をした選手はではなかったと、選手ではないというかここまでの点の取り方ではなかったということで、まあ、ちょっとこれは別次元のやっぱり60得点だったということを言ってたんですよね。で、まあ、やっぱり自分も選手の時は、まあ、これだけ得点が伸びるっていう時にコーチがまあ下げるって言ったら、まあ、そりゃねっていうようなことを言ってたみたいで、まあ、あの自分がポイントガードだったこともあって、まあ、点がね伸びそうな選手に関してはもうどんどんねボールを集めていたということも言ってたので、まあ、やっぱりそういったねあの観点がやっぱりあるっていうのが、まあ、このチャウンシー・ビラップスっていうね人なんじゃないかなというふうな気はしました。これがまあ私のユタ戦の会見をね見た上での思ったことです。で次のまあトロント戦ですね、うん、これがですね、まあ、1クォーターにねもうガンガンやられて、でもそれで終わっちゃったっていう感じだったんで、でまあ1クォーターが終わった時点で、まあ、私見ていて、まあこれはもうどれだけ頑張って追いついても、まあ、ガス欠しましたっていうのを会見で言うんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、あの女それを言ってたので、まあ、知っとるわっていう感じだったんですけどまあそうですね、まあ、出だしがねとにかくもうすごい悪かったっていう感じでしたよね。でこの出だしが悪いっていうのが、まあ、ちょっとあの今シーズンのトレンドでもあるのかなという気はしてるんですよ。で先ほど冒頭で言った通りターンオーバーは少し減ってきてるんですよね。 まあ、どういう、まあ、からくりかというのは、まあ、ちょっとそこまで私は深掘りしてないのでわからないんですけど、まあ、リラードが点をたくさん取るということと、まあ、リラードがボールをたくさん触るっていうのは、まあ、あるのかなと思ってるんですが、まあ、何かしらの原因でターンオーバーが今落ちてきていると。でただし、まあ、やっぱり1クォーターでなんか若干つまずくっていうような時間帯が出てしまうっていうのは、まあ、依然原因ではあるので、最初はですね、なんか変なあの間の抜けたようなパスをして、まあ、ターンオーバーになって、あのディフェンスする暇もなく速攻されるっていうのが、まあ、1クォーターにつまずく原因、1クォーター前半につまずく原因なのかなと思ってたんですけど、まあ、またそれとはね違うところで、なんかそんなことが起きてるのかなというふうに思うと、まあ、まだまだね改善する余地はあるのかなというふうな気はします。で、このラプターズ戦に関してはもう一つ、まあ、問題としては、まあ、リバウンドがね取れないっていうところだったんですけど、まあ、ジョシュ・ハートとヌルキッチが、まあ、いなかったっていうので、まあ、チームの中でもリバウンドが強い2人がいないっていうのは、まあ、ちょっときついよねみたいなことを言ってたんですけど、まあ、戦い方はあるんじゃないっていうのが私の、まあ、見解です。会見に関してはもうちょっとあんまり気になることもなかったので、私はここはまあちょっと割愛します。で、次のまあアトランタ戦ですね。でこの試合でまあ誰がまあ目立ってのかっていうと、まあ、サイモンズですかね。で会見の後に、まあ、サイモンズの、ね、プレーメイクに関して、まあ、質問があって、まあ、これについてビラップスが答えてたのが、まあ、とにかくね、まあ、サイモンズがシンプルにプレーしたと。で、まあ、ドライブした時に目の前に人が立っているんであれば、空いてる味方がいてそこにパスすればいいんだっていうような感じだったと。で、まあ、相手の、まあ、やってくることに関して、まあ、考えすぎないようにっていうことをアドバイスしてたみたいです。で、まあ、ちょっと詳しい内容は、まあ、ジェイソン・クイックさんの記事になっちゃうんであまりネタバレはできないんですけど、まあ、会見で言ってたことに関しては1月のどこかのタイミングで、まあ、練習施設の中のオフィスで、まあ、2人で話をしたと。で、まあ、別にこう怒るとか、 なんか叱るとか説教するとかいうわけではなく、どうなんだということをちょっと2人でじっくり話したと。その中で、まあ、自分が若い時に、まあ、どうしてもこうプレーのね NBA のプレーのスピードになかなかこう順応できなくって飛び上がってパスをしちゃったりとかしてターンオーバーになったっていう経緯があったから、まあとにかくね相手のやつがいたらパスをするっていうようなことを心がけてやったら、まあうまくいったという経緯があったから、それをサイモンズにも伝えたと。でそれをすることによってサイモンズも、まあ今回ねちょっといい結果に結びついたっていうようなことをまあ言ってたので、まあそうですね、まあ、やっぱりビラップスはサイモンズをやっぱりもうずっと今のところは育てているというような感覚なのかなという気はしています。まあリラードに関しても、まあ、今季がまあ初めてサイモンズにとってまあ本格的なシーズンだと。で、まあ、スタメンもやっていく中で、まあ、なかなか大変なまあ今役割をこなしているっていうのがあるから、まあ、彼はね着実に成長もしているし、 いろいろこう未熟な部分はあるんだけれども、まあ、日々ね学んでいっているんだみたいなことも言ってたので、まあ、ビラプスと、デイムさんに関しては、まあ、サイモンズのね完璧な味方なんじゃないかなっていう気はしているので、まあそうですね、まあ、サイモンズに関しては私は、まあ、そこまでなんていうんですかね心配するような感じじゃないのかなというふうに思ってますし、まあ、今ねこうなんかうまくいってねえなとか、なんかなんでそんなミスしちゃったのかなっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ過程なのかなっていう気はしてます。で、まあ、契約金のねこととかもあって、まあ、本格的な契約だから、まあね、そこからはもう甘えはないっていうような言い方もできると思うんですけど、まあチームがねそういう価値を彼に与えたということなので、まあ別にそれでまあうまくね今後行くんであれば私はこれでいいというふうに思います。で、まあビラップスもダメなところはダメっていうふうに、まあアントニーは言ってるみたいなので、で、まあディフェンスのねちょっと頑張りが足りない期間があったとか、なんかそんなことも言ってたので、まあ彼に関してはそこまで不安に思う必要はない気がします。で、考えすぎたっていうねところがちょっと私はサイモンズがちょっと好きになったところですね。考えすぎてうまくいかなかったっていうところがちょっといいですね。ガードとしてはなんかすごくポテンシャルを感じます、私は。すんなりできちゃうやつもいるんですけど、まあ、そうじゃない人っていうのもいると思うので、で、まあ、彼もねまだ23とかなので、まだまだこれから先があると思うので、で、まあ、何にしてもまあデイムさんがあれだけ可愛がってるので。ちょっと前に1週間ぐらい前に出てたサイモンズのインタビュー記事があったんですけど、まあ、とにかく彼の描写をするにあたって、まあ、ハンブルとクワイエットをすごい 使ってたんですよね。まあ、ハンブルっていうのが謙虚っていう意味ですね。で、クワイエットっていうのがまあそのまま静かと、物静かだということで。で、まあとにかく、まあその学生の頃から全くこう、感情の起伏がないと。で、まあどんなプレイをして、味方がどれだけもうはしゃいでいようが、まあ、彼だけは自分がやった当人なのに全くこう、気持ちの起伏がないと。で、まあそこがまあ彼のすごい能力なんだっていうことを、学生の時のコーチとかが言ってたそうなので、まあそうですね。やっぱり彼は若干特殊な人材なのかなっていう気はしてます。で、表情からね、何を考えてるのか読み取れないとか、そういうところは司令塔として重要な部分ではあると思うので、まあ、特に駆け引きをしていかないといけないっていうポジションと役割ではあると思うので、まあ、彼のね、そういうあのポテンシャルっていうのは結構高いんじゃないかなと思ってます、私は。で、ディフェンスとかに関しては、まあ、できる限度っていうのはあると思うんですけど、まあ、身体能力自体は高いので、まあそれなりにポテンシャルはあると思うんですが、彼がやることは点を取ること、ゲームを回すことだと思うので、まあ彼の周りのサポートキャストが、まあ、そこはどうにかすることなのかなというふうに思うので、まあ、最低限ねやることをやれば、まあ、将来的にはいいんじゃないのかなというふうに気はしてます。で、この試合のアトランタ戦の後のまあ会見でもう一つね、あの名前が出てたのが、まあ、シェイドン・シャープなんですよね。で、まあ、ビラップスが言ってたことが、まあ、ディフェンスよりね、オフェンスでのミスの方が実は多かったと。で、オフェンスでもね、すごい貢献したんだけれども、シュートをしてほしいタイミングで何回か見送ったということを言ってたんですよね。まあ、これはですね、ちょっと前からやっぱり思っていたことで私も見ていて、まあ、皆さんも思うことあると思うんですけど、あれだけシュートがうまいのに、なぜかパスして見送っちゃう時があるんですよね。まあ、ジョシュ・ハートほどではないんですけど。まあ、彼もですね、ちょっと、サイモンズチックなところがあるんですよね。あのすごく花があって、あのやらせればうまいし、もっとやればいいのになっていうふうに思うんですけど、なぜかなんかこう譲っちゃう時があるんですよね。で、この会見だったか どの会見だったか忘れちゃったんですけど、あのリラードがすごく調子がいい時に、サイモンズがいやもうなんか行ってくださいよどんどんみたいなんでパスをしちゃうっていう時があって、だけどリラードはいやチームで戦っているんだからっていうようなことをまあ言うっていうようなあの会話もあったようなので、やっぱりちょっと彼もですね、ちょっとサイモンズキャラなんですよね、そういうところで。能力は高いんですけど、なんか何かしらで自信がないのか、そういう性格なのかわからないんですけど、やっぱりちょっとそういうね、譲っちゃうみたいなところがあるので、まあちょっとそこはなんか彼の、まあ、愛すべきところであり、まあ、今後どうなっていくのか楽しみだという部分ですかね。で、最近まあシェイドン・シャープちょっと調子がいいなというふうに思うんですけど、まあこれに関してビラップスも、まあ、あのそういうような質問が来た時に、まあ、彼の調子はね最近いいと思うと。で、まあそれゆえにね、ディフェンスでミスをすると驚くぐらいだというようなことらしいんですよ。で、まあ試合にね順応してきているし、まあ試合を重ねるごとにまあ学んでいくだろうと今後も。で、まあ今のこの伸びている時期に、まあミスをね一回したぐらいで、まあ19歳の子を、まあ選手を、まあ、すぐにベンチに下げるっていうようなことをしないと。っていうような言い方をしてたんですよね。まあそうですね、シェイドン・シャープに関しては、まあ、私はもう結構シーズンここまで51試合こなす中でかなり成長したなという気はするんですよね。まあディフェンスのミスがあるっていうようなことは多々言われていて、まあ確かにそうだと思うんですけど、それを差し引いてでもですね、彼を出し続けるっていうところにはやっぱ何かしら大きな理由があると思うんですよ。で、まあ、結果が出てないのでまだ目立ったあの、まあ、何とも言えないんですが、私は、ベンチからの得点が足りないっていうのが、まあ、今のブレイザーズの課題ではあると思うんですけど、チームとして大きな枠で考えた時にシェイドン・シャープの伸びしろにかけているので、下手な選手を得点源として、ベンチの得点源として補強しないっていうのが、まあ、私は今後待っている未来なんじゃないかなと思うんですよ。まあそれぐらいシェイドン・シャープっていうのに、まあ、時間を割くという、まあ、価値があるっていう気はするんですね。で、そのためにリラードが今たくさん点を一人で取りに行っていると、でチームを勝たせようとしていると、 いうことなのじゃないかなっていう、まあ、ちょ陰謀論めいたことなんですけど、私はそういうふうに考えてます。で、まあ、この話はすると無限に続くので、まあ、この辺にしましょうか。で、次の、まあ、51試合目の、まあ、メンフィス戦ですね。で、まあ、これに関しては、まあ、本当によくやったなという気はするんですが、まあ、私が一番気になった点は、クローズラインナップですかね。GP と、ナズと、あ、ナズじゃないですね。GP と、ジョッシュ・ハートと、ユーバンクスと、アントとデイムさんですね。これでですね、あのメンフィスに勝てるんですよ。クローズラインナップで。しかも途中で、ジェラミーと、ヌルキッチが、まあ、いなくなったと。で、ユーバンクスがすごい活躍したっていうね、試合だったんですよね。まあ、終盤に、この番組の終盤にちょっとその話は掘り下げようと思うんですけど、ユーバンクスが、あそこまで回ると。で、まあ相手にスティーブン・アダムスがいなかったっていうのもあるんですけど、まあそれだけ、あれだけ回せると。で、実質オフェンスで脅威になるのが2枚しかいないんですよね。アントとデイムさんしかいないんですよ。GP に関してはもうずっとそこら中でスクリーンかけてまくってたんですよ。見てて。で、あの布陣で一番面白いのが、デイムさんが完全にディロン・ブロックスに、フェイスガードされていて、ディロン・ブロックスは全くヘルプにも何もいかないんですよね。で、そのタイミングでアントが1対1をして、まあ目の前に立ってる選手を狩るというね、なかなか特殊陣形だったんですけど、これは真骨頂じゃないかと思ったんですよ。サイモンズ自体が40得点以上取れる得点力があるので、まあそれでいいんじゃないっていう気がするんですよ。で、やられ始めた瞬間に、何かのタイミングで GP が絶対スクリーンしに行ってるんですよ、デイムさんに。で、デイムさんがそのフレアスクリーンかなんかをもらって、スリーポイントを打つみたいなね、ことをやってたんですけど、じゃあこれが GP とウィンズローになった時どうなるのかなっていうのはちょっと私は見てみたかったんですよ。っていうのも、ウィンズローはゲームを回せるんですよ、ボールを持った状態で。で、それでいて GP がオフボールでめんどくさいスクリーンを、まあ、超一級品のスクリーンをかけまくるっていうね、展開をした場合、一体どんなことが起こるんだろうっていうのが、ちょっとあの試合で思ったことなんですよね。で、ユーバンクス自体も、やっぱりあのスピードについていけるっていうビッグマンっていうのが、あれだけビラップスのシステムの中でぶん回るっていうのは、まあいよいよかなっていう気はするんですよね。で、じゃあその話にちょっと行きましょうか。もうちょっと今回はあまり試合のことについてちょっとお話しする材料が揃わなくて、まあね、今日朝起きたら、まあ、バンダービルトの話が出てたので、まあ、この話をしていこうかなと思うんですが、まあトレードデッドラインがね、もう少しで来るじゃないですか。で、まあ、バンダービルトを、まあ、狙っているチームが、まあ、ブレイザーズだということが、まあ、あの有名、某有名記者から、まあ、出てきたと。で、嘘か誠かはわからないんですけど、まあ、そもそもシーズンが開幕する前にリラードは地元の、あのラジオで、まあ、あの欲しい選手は誰なんだというふうに聞かれた時に名指しで3人名前を出したんですよ。で、そのうちの一人がバンダービルトなんですよ。他が OG と、OG と、誰だったっけ、 あれか、ミカルか。ミカル・ブリッジスだったんですけど、OG は、もう多分、来ません。OG は、もうなんかトロントが出してる条件がもうきつすぎるので、まあ、ブレイザーズが取れる、まあ、駒ではないと。で、まあ、ちょっと前にツイートしたんですけど、まあ、おそらくメンフィスに行きます。それは、あのブレイザーズ の, あのメディア の, あのダニっていうのが言ってたんですけど、グリズリーズはもう果てしなくドラフト指名権を持っているから多分もうトレードを成立させに来ると。ダニー・グリーンの契約を飛ばせばもうそれでトレードが成立するだろうということを言ってたんですよ。で、そうすると、まあ、すさまじいラインナップができて、で、まあ、優勝を狙いに行く状況にある今のチームに非常にふさわしいメンバーになると いうことだったので、まあ、OG は高い確率で、まあ、もうメンフィスに行くんじゃないかなというふうに私もそれを聞いて思いました。って感じですけど、もう多分行くんじゃないかなと思いますんで、まあ、その方が、まあ、リーグとしてもすごい盛り上がるんじゃないかなというふうには私は思いました。で、それを考えると、今すぐに勝ちに行くっていうようなチーム状況にあるよりかは、今後のポテンシャルを秘めたチームにある方が、まあ、今のところスマートなのかなという気すらします。まあ、そのですね、まあ、そのダニー の言われてた番組の回で言ってたのは、まあ、どうやって点を取るんだと、そんなメンツが揃ったらっていうような言い方をしてたので、まあ、やはり私はシェイドン・シャープとアンファニー・サイモンズがある程度の選手になった時のチームのポテンシャルっていうの、爆発力が今のブレイザーズの一番今伸びる確率があるチームポテンシャルなんじゃないかなというふうに私は思いました。で、まあ、グリズリーズっていうか OG の話はここまでにしておいて、ですね、まあ、バンダービルトがね、まあ、来るんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、そもそもリラードが欲しいって言ってる選手なんですよね。で、まあ、そもそもリラードが欲しいって言ってる選手が、まあ、ジェラミーだったっていうのもあって、まあ、今回ね、まあ、そういった類の選手を集めてきてるので、まあ、結構高い確率で、まあ、バンダービルトも来るんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、ですね、48試合目の、ユタ戦が終わった時に、選手たちが試合が終わった後に、まあ、握手しに行きますよね、ハグしに行ったりね。この時にバンダービルトとリラードがずっと話してるんですよ。ブレイザーズの、放送局側だとその映像映ってないんですけど、ユタ側の放送サイドだとその一連の彼らの様子が見えるんですよ。見てない方いたらちょっと一回見てみた方がいいと思うんですけど、まずですね、リラードが終わった瞬間に、まあ、ジェイソン・テリーとかと、まあ、ハグした後に、まあ、バンダービルトと一回ハグするんですよね。で、そしたらバンダービルトはそのままリラードがユタのコーチ陣や選手たちとハグしていく中でずっと後ろからついていってなんか話してるんですよ。で、リラードもそれに対してなんか話しかけていて、で、もうどっかでリラードが立ち止まって、そのユタのジャズ の、まあ、コーチか何かと話をしているときに、まあ、もう一回でですね、なんか挨拶をしてるんですよ。去り際に。で、それを見ると、あれもうこれバンダービルト来るんじゃねっていう気がしてたんですよ。で、そしたら今日朝起きたら、某有名記者が、ブレイザーズがバンダービルトを狙いに行ってるっていうのが、まあ、複数のチームが狙いに行ってるというよりかブレイザーズが狙いに行ってるみたいな映像というか見出しになっていたので、やっぱりそうだったのかっていう気がするんですよ。で、まあ、トレードエクセプションをね使えば、まあ、すぐに取れるっていうのはあるんですけど、まあ、これは、ブレイザーズ の、まあ、地元の、ね、メディアの、まあ、ショーン・ハイキンがツイートしてたことなんですけど、今の時期にトレードエクセプションのトレードはしないということらしいんですよ。で、トレードエクセプションのトレードをするんであれば、もうすでにもう成立していると。で、なので、まあ、ここで行われるのは多分トレードエクセプションを使ったトレードではないっていうことらしいんですよ。で、もしかしたらバンダービルトを餌にしてジャズがいろいろ話を聞きに回った結果、まあ、何もなかったのでっていうようなオチがあるのかもしれないんですけど、多分そうじゃないかなっていう、多分それではないんじゃないかなって思うんですよ。って考えたら、じゃあ誰が動くのかって話だと思うんですけど、サラリーのマッチングをさせるんであれば、ジャスティスか、まあ、キーオンあたりが、まあ、一番だろうっていうふうに言われてるんですが、私はですね、このジャズ戦の後に、まあ、もう一人お話をしていた人を見かけまして、それウィンズロー君と話をしてる人を見かけまして、これオリニックだったんですよね。オリニックは、マイアミ時代にウィンズローとプレーしている経緯があるので、まあ、知り合いだということはあるんですが、ウィンズロー君は、この間ジェイソン・クイックさんが出していた記事で、マイアミにいた時はもう酒と女に溺れていて、チームのことにはほぼかまけていたと、チームメイトたちとの関係をほぼ断っていたみたいな状態だったというのが書かれていたので、オリニックと関係性があるのかというところをちょっと不思議に思ってたんですけど、ここでですね、私が導き出したあの映像だけで見た想像をすると、オリニックも一緒に来るんじゃないかなっていう 気がするんですよ。でシーズン開幕前にね、皆さんも結構オリニック取ったらどうなんだっていうね話してましたよね。でそれで結局誰も来なかったっていうことだったんですけど、ここに来てね満を持してくるんじゃないかっていう気がするんですよ。でオリニックとバンダービルトをセットにして、寂しいんですけど、まあちょっと来季ねどういう風に動いてくるかわからないんで、ハートニーと、キーヨンをね、出すと。キーヨンはまあ可能性がすごい高い選手なので、まあユタジャズにとっても結構メリットがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。でこれはキーヨン・ジョンソンにとっても私はメリットあると思うんですよ。なぜかというと彼はすごい才能があるのに、ブレザーズでは出る余白がないんですよ。なぜかというとガードが凄まじいので、で入れるかもしれないっていう場所にすらシェイドン・シャープがいるので、まあこれはちょっと彼にとっては結構不利な状況なんじゃないかなというふうに思うんですね。でまあ彼も実はですね、サマーリーグが始まる直前にお父さんをね亡くしているっていうところがあって、でそれまではですね結構彼は問題があったらしいんですよね。まあちょっと詳しいことはジェイソン・クイックさんの記事なのであまりネタバレしないんですけど、っていうのもあって彼のバックグラウンドを語られているような記事もあったぐらいなので、ちょっと本当にお別れすると結構寂しいんですけど、一ファンとしては、彼もですね、まあトレードのまあいい提案材料なのかなっていう気はするんですよ。でハートニーは多分、他のチームが多分引き取ります。引き取るというか多分他のチームが欲しいというふうに手を挙げるので、彼は多分ユタでは終わらない気がします。まあ、分かんないですが、なぜかというと、まあ、それだけ彼が欲しいというチームがたくさん存在するというような噂が出ているので、まあ、彼はユタでは終わらないんじゃないかなという気はします。ただし、もう一人ですね、まあ、ハートニー以外にもいるんですよまあ、言わないようにしていたんですが、ヌルキッチっていうのがいるじゃないですか。でですね、まあ、彼の、ちょっといろいろね、スタッツを今日も見てみたんですよ。で、ターンオーバーレーシオとかがね、なんか結構すさまじいんですよ、やっぱり。で、彼は悪い選手ではなくて、すごくブレイザーズに貢献したいっていう意思がすごいあるので、嫌いになることができない選手なんですけれども、もうビラップスのやり方に絶対合ってないんですよユーバンクスを最近あそこまでフルスイングして使ってる感じなので、どう考えてもヌルキッチが合ってると思わないんですよ。で、ポッドキャストでも現地のね、ダニーっていうのが言ってたんですけど、まあヌルキッチを使うね実験期間はもう終わったと実験期間は終わったんだという言い方をしてたんですよ。でそれだからトレードされるっていう言い方はしてなかったんですけど、まあもう彼を試す期間は終わったということで、で私はここでじゃあヌルキッチを引き取ってくれるというか、ヌルキッチをトレードしてくれるチームがどこなんだっていうのを考えて、でかつヌルキッチをトレードに出した時に代わりにもらい受ける選手で誰が一番いいんだと、でそれの相性で一番いいチームはどこなんだということを考えたら、やっぱサクラメントキングスなんですよ。なぜかというとサクラメントキングスにはドマンタス・サボニスが来てしまったがためにスタメンの座を奪われたラション・ホームスっていうのがいるんですよ。でこの人はもう試合にあんまり出てないんですよ。今年去年25分ぐらい出てたんですけど、今シーズンは出場時間が一桁なんですよで、もう一つキングスサイド、まあ私が別にキングスのファンじゃないのであまりキングスのことを語っているとキングスのファンの方に突っ込まれてしまうかもしれないんですけど、私がちょこっと調べた感じだと、キングスはアレックス・レンとかもトレードしようとしてるっぽいんですよ。まあ別に今ウエスタンで3位なので動かなくてもいいっていうのが、まあ一番安牌な、見解っぽいんですけど、アレックス・レンとケージ・オカパラと、ラション・ホームスか。ラション・ホームスあたりは、動かせる駒だと。でですね、ヌルキッチを動かすためには、ラション・ホームスの契約だけでは少し足りない感じなんですよね。で、彼はトレードボーナスとかもついてるので、いろいろあるとは思うんですが、彼を動かすためには、もう何人か引き受けないといけないっていうのもあるので、ちょっとハードルが若干高いのかなっていう気はするんですが、 まあ、ちょっと私がトレードマシンをちょっと立ち上げてみたところ、まあ、意外といけるんじゃないかなっていう感じなんですよ。っていうのも、ですね、キングスはマティス・サイブルも欲しいそうなので、マティス・サイブルをトレードするために、まあですね、まあ、いろいろ動かすんですよ。で、そうすると、まあ、アレックス・レンをとりあえずシクサーズに投げると。で、そうすることによって控えのセンターがほぼいなくなるんですよ。で、そうなった瞬間にヌルキッチの価値が出るんじゃないかと私は思っていて。で、ヌルキッチをサクラメントに置く分にはなんか問題ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なぜかというと、ですね、キングスはドマンタス・サボニスがプレーの中心にいるので、ドマンタスと、ユセフ・ヌルキッチっていうのはやることが似てると思うんですよ。やれることが似てるというふうには言わないんですけど、やることが似てると思うんですよ。で、やることが似ているので、控えとして使った場合にも、まあ、なかなかいい、ね、感じになるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、キングスはですね、まあ、これ NBA の公式サイト見ての話なんですけど、キングスは、ハンドオフをする、頻度が一番高いチームなんですよ。で、じゃあ、ね、皆さんね、ブレイザーズの試合ばっかり見てると思うので、まあ、よくご存知だと思うんですけど、ヌルキッチもね、ハンドオフのパスするじゃないですか、よく。で、ね、もう、私はいつも今シーズン見てて思ってたんですけど、頼むから、相手の選手に、バックドアカットを、ブレイザーズの選手がバックドアカットするのをね、とにかく許さないでほしいっていうふうに思ってたんですよ。なぜかというと、ヌルキッチがふんわりパスを出すのがもうすごく見てて怖かったので、もう何でもいいから、もうとりあえずバックドアカットだけはもう絶対されないでくれ、相手のチームはっていうふうに思って見てたんですけど、で、まあハンドオフしてる分にはいいと思うんですよね、ヌルキッチで。まあハンドオフのパスはすごい、まあ、上手というか、まあ できると思うので、であれば、じゃあキングスでよくないっていうのは私の見解なんですよ。で、まあ、キングスファンの、ね、方が、まあ、これを聞いてるかって言われたら多分聞いてないかもしれないんですけど、じゃあ、いいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、どう思いますかね。ヌルキッチも今高く見えるんですけど、25年あたりに放映権の問題で、サラリーキャップがすごいでかくなるという話があるので、これはいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。今の契約が高く見えてるかもしれないんですけど、意外とそうではないっていうね、感じだと思うんですよ。で、そうですね。なので、私は、キングスからラショーン・ホームズをもらうという、トレードも成立させた上で、ジョシュ・ハートをユタに送って、ジョシュ・ハートをユタに送るか分かんないんですけど、ユタからバンダービルトとケリー・オリニックを手に入れて、かつ、ラショーン・ホームズも手に入れると。で、こうすることによって、まあ、来季もね、まあまあな戦力を残しつつ、ジェレミー・グラントとも再契約をして、で、まあ、ジャスティスとユーバンクスと契約するかは分からないですが、2人もキープして、で、まあ、まあまあの契約になるんですが、今期は、まあ、贅沢税は払わずに行くと。で、来季以降にマジモンのチームを作り上げに行って、まあ、2、3年後に、まあ、優勝を狙いに行くというのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあ、その中で、まあ、バンダービルトの契約を再来年以降どうするのかとかいうようなこともあるんですけど、それは多分、バンダービルトを入れてみないとわからない話なので、まあ、もうそれはいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、問題はキングスがそのヌルキッチを受け入れてくれるかというところだと思うんですけど、キングスにしても、ユタにしても、そのベテラン陣が必要なのかというふうに考えたら、あまり必要じゃないっていうような見解だと思うんですよ。で、なのでこのトレードは成立するんじゃないかなという安易な考えのもとで、ちょっとツイートしてみたんですけど、そうですね。すいません。そうですね。で、 もう一つ付け加えると、まあ、シクサーズから、まあ、マティス・サイボルを、まあ、ゲットするっていうようなキングスのトレードがあるんですけど、シクサーズはこのトレードでアレックス・レンを手に入れることが目的ではなく、ドラフト2巡目指名権を手に入れることが目的なんですよ。なぜかというと、ですね、今回の、オフに、まあ、タンパリングをしたということで、ドラフト2巡目指名権を連続で2年間ね、NBA から没収されてるんですよ、シクサーズは。なので、これを補填するために、どこかしらからドラフト2巡目指名権をゲットするっていうのは、まあ、このマティス・サイブルのトレードの裏側にあるんですよ。でなっていうのが、このトレードデッドラインの私の、まあ、理想ムーブかなというふうに思ってるところです。で、OG とかはもう来ないっす。もうね、OG はもう多分難しいですもん、ね。理想というか夢です、多分。で、OG が、まあ、絶対にいいのかというふうに考えたら、まあ分かんないんですよね。で、まあそうですね。まあ、他に噛んできてるチームの、その出せそうなトレード案っていうのがかなり凄まじいので、ブレイザーズと比較すると、まあ、ここら辺が一番妥当じゃないかなというふうに思うんですよ。で、ラショー・ホームスはちょっとファール多い選手なんですけど、まあ、今更ファールのことに関してね、とやかく言うような器じゃないので、ブレイザーズはセンターに関しては。なので、まあ、彼でいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、ラショー・ホームスがいいのは、彼はゴール下のシュートめちゃめちゃうまいです。フローターシュートがバケモン並みにうまいので今まで嘘みたいに多分ピックアンドロールからボールをもらった瞬間に変幻自在のシュートで点を決めてくれるはずです。で、彼は走れるし、アリウープダンクも全然ガンガンいけるので、まあいいんじゃないかなというふうに思います。問題は、まあ、トレードを成立した後の話をしてもしょうがないんですが、問題は彼がブレイザーズが出す役割を飲むか飲まないかだと思います。仮に来た場合は、まあ、来ないかもしれないですが。で、そうですね。まあ、私はそこら辺かなというふうに思ってます。で、オリニクはもう大丈夫です。もう彼は大丈夫なので大丈夫です。はい。まあ、そんな感じかなというふうに思ってます。まあ、全然ね、現実味ねえよっていうふうに言われる方もおっしゃるかもしれ、いらっしゃるかもしれませんが、私はこの路線かなというふうに思ってます。はい。で、そうですね、まあ、今回は、まあ、こんな感じのことを語って終わろうかなというふうに思ってますが、今シェイドン・シャープの特集動画については、ちょっと今情報を集めつつ、まあ、そろそろ、まあ、動画に起こそうかなというような段階に入ってます。まあ、彼がね、ライジングスターチャレンジになんで選ばれないのかなっていう気はするんですけど、まあね、スラムダンクコンテストでオールスターの前座は全部奪ってしまうので、まああんまり主役をずっと出し続けても仕方がないということで、 NBA がお願いしますということで、今回は選ばなかったんじゃないかなというふうに私は思ってます。なので、まあシェイドン・シャープに関してはまあ、心配はないというふうに私は思ってます。成長速度は凄まじいと思います。そんなにすぐ順応するっていうぐらい、多分10試合おきに見たら別物の選手に見えるんじゃねえかなぐらいな勢いで、私は成長してるんじゃないかなというふうに彼は見てて思います。最近のプレーを見ていると結構それを感じますね。ディフェンスの3つと、あとマンツーマンのディフェンスでドライブされた時にファールとかしちゃうんですけど、まあ言うても彼は大学で一度もプレーしていない上に19歳なので、まあそれでいてあれだけコートに立って存在感が示せるというのは、まあやっぱり逸材なのかなという気はしますね。現地のポッドキャストだとちょっと評価をね、下げてるような方とかもいるんですけど、まあ私は、向こうのね、ブレイザーズの熱狂的なファンでね、回しているというか、作っている、まあ、ダニーを筆頭としたね、番組があるんですが、それよくね、相方で出てくる、ブランドンっていうね、方がいるんですけど、その方はもうずっと最初から、あれはベイビー・コービーだっていうふうに、ずっと言ってるぐらいなので、まあ、私もベイビー・コービーなんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってきてしまっているので、普通に。ね、最初の頃あんまりそういうこと言わないようにしましょうとか言ってたんですけど、まあ、もう言っちゃいますよ。まあ彼は、まあ、そのうちには凄まじい選手になるんじゃないかという 気はもうしているので、問題はメンタリティとかそういうところかなというふうに思っていて、でまあ何にしてもまあビラプスもミスをしても目をつぶるっていうのはできるというふうに言っていて、でどこかの時にルーキーを試合に出すっていうのは勝ちにこだわった場合は考えられない選択肢だみたいなことを言ってたんですよ。でなのにシェイドン・シャープは使い続けるんですよ。ジャバリ・ウォーカーは使ったり使わなかったりするんですけど、でシェイドン・シャープは何があっても使い続けているので、まあそれだけ彼に投資できるやっぱり何かがあるっていうことだと思うんですよ。でビラップスも彼がその時になればこのチームにとって特別な存在になるっていうのはもう分かってるみたいなことを言ってたので、もう分かってるというか、まあそういう選手になるんだみたいなことを言ってたので、シェイドン・シャープに関しては完全に特殊人材だと思います、私は。すごい選手と人を引きつける選手っていうのはまた違うのかなというふうに思っていて、彼はどっちも兼ね備えているタイプかなと思っていて、今の状況だとどちらかというと後者の人を引きつける方がすごく強いような気がするんですけど、私はシェイドン・シャープはまあそのうちオールスター選手になるんじゃないかというふうに普通に思ってます。で、まあディフェンスに関しても、まあ対人のディフェンスファールになっちゃうんですけど、結構な相手に対しても普通についていってるので、まあやっぱ持ってるその元々のそのポテンシャルが普通じゃないなっていうね気はしています。はい、まあ語ろうと思うとずっと語れるんですが、まあ素人がね言ってることなので、まあ何を言っとんじゃということかもしれないんですが、まあちょっとこういうようなね話はちょっと配信をしつつ皆さんのコメントでちょっと盛り上がりたいですね。はい、まあそんなところで今回は以上という風な感じにさせてもらおうと思います。はい、ではシェイドン・シャープの動画は出せそうな感じになったらツイッターに告知すると思います。できればオールスターの前ぐらいに出したいですかね。で、トレードデッドラインが終わってもし何か動きがあった場合はもしかしたら配信をするかもしれません。で、その配信内容は資料を準備する時間がないかもしれないので、コメント欄を含めて皆さんと盛り上がるようなことができたら理想ですかね。ちょっと資料を用意するのが時間がかかりそうなので、まあ、もしそういう形態でいけそうだなっていうふうに思ったらやります。ただまあちょっといろいろあるので、まあそうですかね、まあやらないが8でやるが2ぐらいで思っててください。全部10で考えた時に。はい、そんな感じです。はい、では今回はここまでです。最後まで聞いてくださった方いらっしゃったら本当にありがとうございます。はい、ではここまでです。ありがとうございます。